おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1073回をお送りします。10月18日金曜日8時23分ですね。はっきり言ってなぜか暑いです。で、もうすでに頭がぽんやりしていて、もう本当にさっきのタイトルを言い間違えたんじゃないかと思うんだけど、もはやリテイクする気すら起こらないというね、そういう状態で撮っておりますんで、なんかブツッと終わるかもしれませんが、まあその辺はちょっとご容赦ください。とはいえ今日は多分グダグダしてるんで、長くなるんではないかという、この状態で長くできるのかという懸念がありますが、まあその長くなるんじゃないかというね、気もしなくもないんですけど、まあまあやっていこうと思ってます。冷やす手段がね、最近もちょっとないわけですよ。クーラーかけるっていう感じではないし、いやいや、ありましたありました。もう脱ぎゃいいんだということに気づきました。割と当たり前なんだけど、そうですよね。で、まあ、本題に入ろうと思います。なんかちょっとね、バタバタしてしまっているというか、こう、スッと入れないんですよ。なかなかね、不思議なんですけども。この辺ちょっと切ったり貼ったりしてますけど、一時的にね。でもそれはただ、冷気を取ってる、冷やしてるだけで、別に意味ないです。第8期のですね、3ヶ月チャレンジを間もなく開始いたしまして、おかげさまで少しずつ、継続とか、新規とか、ご参加いただいていますので、あと、公開、PTX の方からの、新規公開募集もさせていただいております。こちらに関しまして、まあ、聞きたいこと、疑問点などございましたら、高いよっていうのもあるかもしれないんで、それはそれで DM でお寄せていただければ、ディスカウントはなかなかいたしかねるんですけれども、あれ以上となってくると。まあ、いろいろとなんか考えますので、お知らせいただければというふうに思います。まあ、お値段に関してはですね、実質入会金が別とすれば、入会金1万円だと仮にして、実質2万円で、4回のセッションが1回5千円で、しかも3ヶ月なんで、まあ僕は効果があるならこれは暴利だとは思わないんですけれども、まあ物にはいろいろ考え方があるとは思いますんでね。そこは、おいおい相談させていただければというふうに思ってます。これより安いということになってくると、なんかこうもうセミナーと変わんないじゃないですか。つまり1対5でも1対1でも同じお値段になってしまうというのも、僕の中でもさすがにおかしいような気がしてくるのとですね。なんつうのかな。安ければ、効果がなくていいことにはならないと思うんですよね。このことを最近時々考えるんですよ。カウンセリングって正規正規って言うじゃないですか。でも僕正規って考えてみるとどうして正規だけがあるような言い方ができちゃうんだろうというのがすっごく気になるようになってきたんですよ。まあもう最近ずっとこの言葉を使っておりますが、本当は使いたくはないんだけど、ここまで人口に解釈して、あえて避けてても、違う言い方にするのも、ただまどろっこしいだけなんで、毒親って言葉は使ってますが、例えば毒親という言い方は僕はやっぱりおかしいとは思うんだけど、でも、そうでしたという場合、まず親はコンテナーになってくれないわけだったわけじゃないですか。少なくともそう感じられなかった。そういう人が突然ですね、正規のカウンセラーにだけ、接触するというのはなかなか、困難な事態だと思うんですよ。これは、ほとんど詐欺に遭いましてもいいですってことには当然ならないんだけれども、そこをなんとかするっていう仕事はあり得ると思うんですよね。そもそも、例えば、重度の抑うつ状態ですという人がですね、方がいらっしゃって、その人が、非常にちゃんとした精神科医と、非常にちゃんとした心理カウンセリングを並行して理想的な形で受けられますってことはなかなか起きにくいだろうと思う。起きないとは言いませんよ。起きるべきだし、 そうであるに越したことはないと思うんですが、だけども、それってお金もかかるし結構ですね。リテラシーも高くいるし、しかも時間もかかるわけですよね。で、親とか家族にはその状態なんだけど恵まれていませんって、なんかおかしくないかって思うんですよね。で、そこに民間の、ケアする人が癒しのカウンセリングとかするのはよろしくないって言うんだけど、癒しのカウンセリングの方がマシじゃんって思うんですよ。何もないとか、非常に迫害的な環境にぐるり取り囲まれたまんまですというよりは、癒しのカウンセリングでは心の成長にはならないっていうのは、文脈としては非常によくわかるんだ。てか、正規の人がそれをおっしゃるときの意味はわかるんだけど、普通はそれ意味わからんだろうとむしろ思うんですよね。正規の人に全然たどり着けそうにない人にとってみるとですね、癒しのカウンセリングだって無理だろうなと思うのに、ただそこで役に、なんていうのかな、治療にならないのにお金を取られすぎるっていう話になってくると、やっぱりその取られすぎるっていう金額次第だろうなという感じが私はならしますね。だけどそれだって、その人が持ってる所持金というか資産との関係で決まる話だから、いくらならば暴利であるっていうのも、脱定は難しいよなという感じがして、そしてこう、この種の問題が、いや、それは社会が良くないって話になるのかもしれませんけど、社会良くしている余裕は、その人にはあんまりないじゃないですか。これもだから捉え方次第なんだとは思うんですけどね。というわけで、私はこれは、そういう問題をひっくるめてのサンチャレだなと思ってます。ただ私は別に癒しのカウンセリングやってるわけじゃないですけどね。目標をこれから述べつつ、ですね、本題に入ります。昨日、スリーウェイズで、J 増崎さんと話している中で、この話に近い話出てきたなと思ったのが、その、当事者グループってやつですね。あるいは自助グループって人は言うのかもしれないが、私は自助グループと当事者グループを少し分けて考えております。100日チャレンジは見ようによっては、先送りの当事者グループ。まあ、ちょっと運営がはっきりとあるから、当事者グループではないんだけれども、そういう当事者の会といった性格も持ち合わせていると思います。自助という風になってしまうと、まるで先送りが症状のようになってくるので、私はこれは病気でも何でもないと思いますから、自助とは言わない。当事者だとは思ってます。当事者は病気とは限りませんから。先送りって、深刻になると困りますからね。だから先送りの当事者ではあると思うんですよ。で、ただ、参加してれば効果あんのかっていう話なんだけど、そもそも、じゃあ、効果とは何なのかっていうことになるしかないと思うんですね。で、昨日、J さんが、オンラインサロンとこれとの違いは、テーマがはっきりしていることだと。確かに当事者というのは、何の当事者かというのを問わなければなりませんから。まあ、非常に超有名なところで、アルコールアノニマス、AA ですよね。だから、それはアルコールの当事者グループなわけですね。この何のというのがあるってことですよ。何にもないとオンラインサロンみたいになっちゃうと。まあ、僕は別にオンラインサロンをここで批判する意図は何もないんで、何のであるかを問わないところにその良さがあるという見方はあると思うんですよ。つまり、テーマがはっきりしない集いというものはあり得るわけじゃないですか。現代社会っていうのは僕はここで再三再審申し上げている通りですね。テーマがなければ集まることもできないというのが、一つの文化的な、こう、なんちゅうんだろうな、苦しみだと思ってます。これはね、もうすごく思ってます。だから皆さん、無目的な集まりっていうものに誘われたら、躊躇せずに行った方がいいと僕は思いますね。嫌じゃないですか、多分。これを聞いてる方も嫌かもしれないんだけど、もう無目的な集まりは、X におごらレイヤーさんっていらっしゃるじゃん。プロおごらレイヤーさん。あの方がこう、マシュマロなのかな。質問に、質疑に答えてますよね。僕は全部の答えに、いちいち全部共感共感とか同意同意って思ってるわけじゃないけど、非常にうまく答えられるなっていうふうに、感心させられていて、これはフォロワーさん増えるよねとは思いますけれども、中にあったのが、前も言ったかな。その、 企画ばっかりしていて寂しいですっていうようなマシュマロさんがあったんですね。要するに自分が誘う側にばっかり立ってて誘われてない気がする。自分は結局本当はみんなに好かれてないんじゃないかみたいな、まあ非常に若々しいと言いますか、お若いお悩みだなと思ったんですけど、おごられいやさんが、まあ彼はおごられる人ですからね。いや、そんなバカなことで悩むもんじゃないと。企画できる人間は頭一つ抜けているんです。普通の人は企画がそもそもできないから企画がないんだよっていう、これはうまい答えだと思うし、大筋その通りだと思うんですよ。誘う誘われないということに、そもそも気が回るってことが、頭一つってのも、そう書いてあったかどうかは別としてですね、面白い言い方だと僕はすごく思ったんですね。誘いまくる人は偉いんですよ。そういう意味では。だから、無目的に集まれるっていうのは大変いいことで、無目的にはなかなか今の人は集まれない。だから、なんか、タスク管理研究会とかになっちゃうわけですね。そしてやってることは飲み会なんだけれども、まあ、それでいいと思うんですけどね。これが遊べるってことなんです。もうこれはね、本当にウィニコットなんだけど、何度でも言いたいですね。これができなくなっている。それはすなわち頭が、時系列だけでできてしまっている。ありもしない因果の積み重ねになってしまっている。A をやるから B があり、B がやるから C がありっていう、この時間に沿った矢印がどんどんどんどん向かっていく。この先にあるのは何かっていうと死ぬってことですよ。だから、この直線的時間感みたいなものの、時間感っていうのは、時間の観念みたいなものに縛り付けられる。これは抑うつポジションならではなんですけど、抑うつポジションの中の私は、一番抑うつ的に自分をする、ものの感じ方というか、見方というか、世界観だなって思うんですよ。人生を一つの時系列で直線化して、その一番先にあるものは何ですかっていう世界で生きていたら、お先真っ暗感しかなくなって、少なくとも元気出ないですよね。この時系列感に沿って生きていて、私はこの英気を養うとかね、眠るのは英気を養うためだったり、食事はタンパク質中心だったりして、よりよくよりよくよりよくしていくんだけど、一番先に待ってるものは、最高の人生の結末なのか、どうなのか。そこに死ってものが書いてあるんだけど、それが最高の結末なのかどうなのか。僕はとってもこの、なんか、極度に分裂したものの感じ方っていうものを、一掃しなきゃいけないっていう、一掃はできませんけれども、これをどうやって、こう、事実はそうでは決してないというふうに思えるかどうかが、現代の人にとって一つの鍵だと。だって、現代の人は大抵妄想分裂ポジションじゃ生きてないじゃないですか。なんていうのかな、時系列を無視しては生きられないわけですよね。今この瞬間だけで、しかも大体の場合それは排出になって、赤ちゃんのようにですね、いいものは素晴らしい、悪いものはとても悪いで、ぐおっと泣いたり、大いにニコニコしたりっていう生き方はできないわけですよ。だから、その時系列になってしまうんだけれども、この時系列でどんどん良くしよう、どんどん良くしようっていう人生は、ものすごい辛いものになっていくというか、最もうまくいっても、ああ、灰色だって感じがする。すごく、虚しいものになってしまうので、だからこの世界観を何とかしなきゃいけないと思うんですよね。そのためにはとにかく目的的ではなく行動するっていうタイミングを逃さないっていう感じかな。その行為が目的的でないなら大事にしましょうと。目的的であるなら、まあ、この世の、浮世のギリぐらいに思って、とりあえず付き合っておきましょうっていうのが今の私の大筋のスタンスなんですね。しょうがないから目的は果たす。でも目的がないことをやっていたら、この時間帯はハッピーだと思う。で、目的的に見て、ダメな行為をやっていたら、著しくハッピーだと思う。こう考えていかなかったら、どんどんどんどんこう、空虚なものに人生がなっていっちゃうというか、まあ人生というのはそもそも、時系列で捉えなければいいんですけどね。この時系列はデタラメですから。物理学に聞いてみれば必ずこれがデタラメであることを今いくらでも証拠立ててくれるんで、この時系列は観念の中だけにあるんですよ。私たちの頭の中だけにある。私この観念をなくなりはしてませんけど、ものすごい薄めてしまったので、もうほとんどないんですよ。ほとんどなくなってみると、これがいかにインチキであったかっていうのをですね、これすっごい単純なインチキなんですよ。線で引っ張ってるだけですから、この線の上を自分が歩いてると思い込んでるだけですから、 その線ないんで、あった試しないと思うんですよ。頭の中以外のところにはね、あった試しないはずです。その辺見たことあるっていう人がいたら、それは私は幻覚だと思うんですよね。とても危険な状態だと思う。でもまあそんな話じゃこれはないと思うんで、ね。頭の中にあるんですよ。10時1分、10時2分、10時3分、まあそこまで厳密なのはないか。12月1日、2日、3日っていうのがあるんですよ。その最終着地点が何であるかを僕らも知っちゃってるわけですよ。それが、大いにハッピーというものとはちょっと違うと思うんですよね。なのに、どんどんどんどん良くする。そして良くできないことに、自責の念を持つ。これは、全然こう、うまくない僕は戦略だと思うんですよね。で、この話の、ここまでは、まあ、昨日 J さんと 3Ways で話したような話に過ぎず、私が話したい話はこういう話ではないんですね。私が話したい話は、その抑うつの方です。で、抑うつポジションは、もう僕のこの3ヶ月チャレンジで原則として確立されている。別の言い方をすると、コンテナーは心の中にすでにある。問題は、私たちの時代は持ちこたえる力というものを、どちらかというと意味嫌ってるってことなんです。私たちは苦悩とか苦しみを持ちこたえるってことがもはや否定的に捉えられているため、この持ちこたえる力が全然ない。全然ないのを何というかというと自己愛っていうんですよ。自己愛性パーソナリティ障害とは言いませんが、私たちの生き方はすごく自己愛的になりやすいっていうのは、私は要注目だと思うんですよ。傷つくのをすごい嫌う。そして自分が傷つくってことをものすごく重大なことだと考えてしまっている。これね、どんな話をしても楽しくない話になっちゃうからしたくないんですよ。私たちは、例えば、やっぱあんまりいい話にならないな。喜んで卵食べるじゃないですか。でも心がちょっと傷つくことの方がずっと問題だと思ってるじゃないですか。これは、客観的というのかな、他の動物から言わせると、人間ってわがままだよな、ということなんですよ。つまり自己愛なんですよ、僕らは。で、僕がそうじゃないって話してませんからね、僕はめっちゃそういう人間ですよ。だって僕は、静電気を恐れるんですよ。たかだか静電気ですよ。もう、手の先にピリッとくるのをこんなに重要視しておいて、他の生き物を傷つけるのは割と平気なんですよ。これは、倫理的な話をしてるわけじゃないんですよ。だから反省しましょうねってことではないですよ。ここで反省してもひたすら落ち込むだけじゃないですか。ここで反省するんでは僕はダメだと思うんですよ。はっきり言って。ダメってことはないんだけど、でもやっぱここで反省しててもしょうがないと思うんですよね。せいぜい僕らはビーガンとか頑張るって話にしかならないと思うんですよ。そういうことがここで取り沙汰されるところじゃないと思うんですよね。ここで取り沙汰されるのは、つまり僕らの人生は現在は自己愛を目指しがちであると。この世の中とはそういうもんだと。麻酔をどんどん発達させて痛いという瞬間はゼロに向かうようにする。傷つきって言葉をいっぱい使って、いっぱい傷つき合ってるんですけどね、SNS では。でも傷つけるってことは罪悪であるってことを徹底的にお互いにこう言い合って、もう傷つきやすいってことはダメだ。傷つけられるってことはダメだっていう。だから傷つくっていうことが、私は傷つきやすさを持っているんですっていう病理が、私たちの世界では、それは病理なんだっていう。この病理を持ってるんだから、あなたは私を傷つけるっていうのは犯罪ですよって言えるようにまで持っていかなければならないんですよ。心が傷ついてもダメだし、肉体が痛むのもダメだし、とにかくダメなんですよ。だから、どんどんどんどん暑い時には涼しくできるし、寒い時には暖かくできるし、自己愛は常に肯定される。否定されてないですよね。最新式のクーラーを悪く言う人はほとんどいないと思うんですよ。ちょっと、インターネットで待つのもダメなんですよ。ダウンロード速度もアップロード速度も、ものすごく速くないといけなくて、サーバーがちょっとこけているっていうことになると、その会社にはどんどんどんどんクレームが寄せられるというのが、私たちの生きる世界なんですね。だから、私先日経験したんですけど、あれですよ、バッテリーが上がったってやつで、補給バッテリーがダメになってたんですけど、ブンブンって言っても、 プスンってなっちゃうんですよ。っていうことになるとね、奥さんとか娘とかが一体お前何をやっていたんだと。置きバッテリーのなんかの予兆出てただろうと。まあ出てたんだけど、なぜそれでディーラーに行っておかねえんだっていうね、それがもう半日から一日、ひどい罪悪になってしまうわけですね。これくらいの不便はもう全然ダメなわけです。昔お父ちゃんの車がバッテリー上がったっていうのは昭和の人みんな知ってると思うんです。特に雪国で上がっちゃうんですけどね。そしたらお父ちゃんが軍手してですね、こう、プラスのところに赤いやつやって、マイナスのところに黒いやつやって逆か？よくわかんないけども、他の車とつなげて、エンジンブブンってやってもらうと、ありがとうございました、みたいな感じで、補給バッテリーが、復旧するというのを経験したことがある人いっぱいいると思うんですけど、今時そんなものはまあまああんまり見ないよね。あるんだけど、結局それをやるんですけどね。いやもう本当に、小さな小さな不都合は全て全て排除されていかなければならないし、今後もこの傾向はどんどんどんどん、彼女がいなければ VR で彼女が用意されるか、いろんな方法が用意されます。ときメモとかをやるわけです。僕あれやったことないですよ。僕あれをやると、ますます虚しくなるんで、とてもじゃないけどやってられないですよ。この辺が僕の病理なんですね。まあ、セクシャルな相手もですね、いずれはもう、どこまでやってくれるかわかりませんけどね、身体感覚を伴って、VR もあってっていう時代は必ずやってくるはずだって私は思います。もしかすると危機感を持って歯止めかけちゃうかもしれませんけどね。不在のおっぱいというものももはや、不在ではないようにないようになされていくはずなんです。つまり、自己愛ですよ。自己愛万歳ということです。この自己愛万歳という状態でもって、現在という現在、今ここは、パラダイス化していくようにする。が、だからといって、悲哀がなくなったり、対象喪失から永遠におさらばはできない。何よりも、さっき言った通り、ライフの最後には、そのようなものでは全くないものが待っていること。私たちは少なくとも抑うつポジションにいる人はみんな知ってる。言語化までしちゃった。これを死っていうわけにはいかない。死別した人を AI で、死別した人とお話はできるかもしれない。死人を否定することはできるかもしれない。最近私のその仕事のパートナーであるゾエさんから、京極夏彦さんの産めの夏というのを、急いで読んでるんですけど、なんていうの、ミステリーってすごい勢いで読まさせられますよね。うまいこと書いてるんで。で、死人に会いたいという気持ちが幽霊作り出すんだよっていうね、頭のいい人がそういうことを言うわけですけど、その通りですよね。だって AI で死者と喋るっていうのはもはや幽霊と喋ってるようなもんじゃないですか。こういうのは炎上するのかな？なぜこういうのが炎上するのかは僕にはさっぱりわからないんですけどね。いいじゃないですか、それでって思うんですけれども。まあ、VR と幽霊は、ものすごい遠いようで、すごく近いと僕は思うんですけれども、まあ、それは余談ですけれどもね。何が言いたいかというと、自己愛というものを満たそうという話になってくると、自分と対象関係的に言うと、対象との関係を絶大にいいものにしていくという方針が取られるに決まっており、自分と対象関係が絶大にいいということは、現実は極力無視されるということになるに決まっているんですよ。これが抑うつの温床以外の何者でもないだろう。つまりそれは現実には持ちこたえられる気がないですよってことですよね。パーソナリティ障害について松木邦弘さんが指摘したのは、現代ではすっごい妥当だと思う。特に現代日本では。もう一時家庭に行くことはできませんよね。私たちは赤ちゃんのようにはなれない。将来死ぬことは知りません。お母さんという存在は知りません。あるのはおっぱいだけです。気持ち悪くなったら泣きます。こういう生き方はできないですよ。私たちはね。3ヶ月チャレンジでそうやっていらっしゃる方はいらっしゃらない。しかし、私たちは、だからといってですね、現実を受け入れて、現実を持ちこたえるというのは極力したくないんですよ。僕もそうですよ。歯医者さん行って、あんまり聞きもしない、針千本な麻酔をぐさぐさ出されて、あ、持ちこたえようみたいにならないですよ。やめろお前みたいになって、違う歯医者行くぞみたいになりますよね。つまり持ちこたえる気はないわけですよ。積極的に排出するんですよ。だから苦しみとか悩みとか積極的に排出する。 自分とは向き合わない。極力自分のダメなところは見ない。ダメなところは直してもらえばいいんですよ。今だったらね。皮膚とかはレーザーとかで綺麗にしてくれたりするじゃないですか。ダメなところは直してもらえばいいんですよ。ボイストレーニングで喋り方、僕みたいなこういうぐじゃぐじゃ喋っていて、ひらいっぱいっていうのはやめて、美しい喋り方に直してもらえばいいんですよ。スキルを使うなり、なんなりして、とにかく、とは言わないようにするとね。こうして、直して直して直していくというやり方はですね、私は抑うつにおける一つの戦略として、抑うつの戦略っていうのは、なんつうのかな、三つあるとされているんですね。コンテナに抱えるのが嫌だったら、というか、抱えきれなくなったら、人は三つの戦略を取る。一つは自己愛的な、今のような戦略を取る。この自己愛的戦略というものは、抑うつ症において、非常に迫害的な気持ちを、広げていきますよね。排出しているわけだから、自分にとって嫌なことは必ず起きますから、ちょっとであればね、排出する。排出するんだけれども、そうしたとしても嫌なことが次に起きる可能性までは排出しきれないじゃないですか。だから、排出するという戦略に、総力を挙げている人、心の中の嫌な部分というものをなくしてなくして、心の中がすっきりした状態を取ろうとしている嫌な出来事、例えば、車の鍵を閉め忘れたっていう嫌な出来事が起きたら、それは排出する。人のせいにするとか何でもいいんだけど、とにかく、それが自分の中に極力入ってこないようにするということをする場合、嫌な出来事はすべて押し付けられることになります。で、さっきも言いましたけど、最後の、人生の最後が来るということを知ってる、この不安だけはなくせませんから、抑うつポジションにいる限りはですね、これだけはコンテンなんかに入ってるわけですよね。だから、これもやっぱり外から押し付けられたように感じます。つまり、抑うつの人というのは非常に自責の念が強くなりやすいんですけれども、にもかかわらず多発的にもなるってことです。世の中というのはすっごい嫌なところだという感じがする。何しろ嫌なことを全部押し付けられるわけですから。それは自分が悪いのかもしれないと絶え間なく思うんですよ。妄想分裂ポジションの人と違って根底に持っちゃってるんで、これが心の中の不安であることは知っていますから、あるいは心の中の苦痛であることは知ってるんで、罰じゃないってことですよね。不安だってことです。そういう言い方をすればいいってもんじゃないんだけど、とにかく心の中の出来事だということは分かっていますから、自分を罰したくはなるんですよ。ここに何にも自分に責任がないとは感じませんか？赤ちゃんならそう思う。何にも自分には責任がない。なぜなら自分というものはいないから。だから、お尻が気持ち悪くなった。ならば、それはそう、外部が悪いわけですよ。すべて外部が悪いわけです。でも自分のお尻が気持ち悪くなったと、自分のをつけられる人には、もはや 100% 外部が悪いというふうに捉えるのはほぼ無理なので、やはり私のせいなんだというふうに思って落ち込むんだけど、同時に非常に迫害的なんですね。迫害的でありながら多発的ではないってことです。被害的である。私は被害を受けている。親というものにひどい目に遭わされている。でもそれは私が悪かったんだって考える。これが、自己愛型の抑うつってものなんだろうと。抑うつですからね。うつ病じゃないってところを気をつけてください。これが非常に重度になってきた時にうつ病みたいな形を取るんだけれども、ここまでは少なくともうつ病じゃないはずなんですよね。迫害的な抑うつ状態というものが続くと。で、もう一つが、これと、区別してあるんですけどね。松木さんの本とかを読んでも、他の本を読んでも。私、この区別がよくわからない部分があるんですけれども、トラウマ型の抑うつっていうのが分けられてるんですよ。でも、トラウマは外的な要因なんだけど、今の自己愛的なのは内的な要因だっていうんだけど、それ分けられるのかなっていうのが、まあ、分けようと頑張れば分けられる気がするんですが、でも現実には私に分けられるかどうかは甚だ疑わしいというか無理かなって感じが、だから私は診断とかするわけじゃないからここが分けられないっていうのにそこまでは悩みませんけどね。明らかに外的な要因であるっていうんだったら分かりますよ。明らかに例えば会社が残業200時間を強います、それは外的な要因でトラウマ的だよねとは思います。しかし上司がすごく厳しいです。でもそれは私が悪いんです。これは 聞こえ的にも聞こえるし、その上司がどのくらい本当に厳しいかによって話が変わってくる。この話しょっちゅうしてますよね、私。だってしょうがないですよね、これはね。僕はその上司を直接知ってるわけじゃないんで、でその上司がいかにひどいかというのは大体においてものすごく説得されるんですけども、でもやっぱり上司は知ってるわけじゃないですからね。自己愛的であるか、トラウマであるかっていうのを本当の意味で鑑別するのは無理だろうと思ってます。で、それは本当の意味でどの程度上司が悪いのかっていう、いきなり社会問題になってしまうんですよね。さっき言った残業200時間も同じ、社会問題になってしまいますよね。だから社会問題なのか自分の問題なのか、ただトラウマというのは社会問題とは言い切れないので、空想でも人はトラウマになりますから、そういう意味では、難しい、これは本当にと思います。んで、ここまでは一応前段なんですよ。3つあるんですね。抑うつには3つのタイプがもっと本当あるけれど、大枠に分けて3つあるということです。自己愛的だから、非常に自分を非難するんだけれども、あくまでも悪い原因は外にあるって感じを持っていらっしゃる。だからといって多罰はしない。自罰的なんだけど被害的。これが自己愛的なんだと僕は思いますね。で、女のように見えるんだけどトラウマ型。結局のところコンテナが機能を弱めちゃうんですよ、これをやってると。一つは自己愛型ってのはコンテナの外に全て持ちこたえようという気がないので、何かトラブルが起きた場合、このトラブルが起きた、私に原因があるかもしれないし、世の中に原因があるのかもしれないけど、とにかくこの何ていうのかな、私はこういう無力さがあるなみたいなのをこう代謝したり、持ちこたえて、それを心の中で何とかして、そして次の手をこう打っていくという時のこの感情的なモヤモヤを保持しておいて、まあ、代謝って言うんですけどね、代謝をしようという気がない、あんまり我々は一般的に言って、それは一旦外に出して行動では処理するみたいに従うということですね。僕はこの一旦外に出すというのをやるから我々は被害的にもなるし、必要以上に傷つきやすくなるし、このいわゆる心のコンテナの機能が弱るっていう気がするんです。で、一方でトラウマの場合、そもそもトラウマのせいでコンテナそのものがいわば一部欠損するとか破損するみたいな感じなんですよ。これとだけれどもこの力を発揮する気がないのをどうやって分ければいいのか本人に聞いてみるしかないけど、本人は、自覚なくやるはずですから分かりにくいだろうなっていう感じですよね。だからこの話は結局は傾聴って話につながっていくんですよ。野良であろうと正規であろうと、およそ対人支援であったり話を聞くっていう商売の場合はここで傾聴という、こういう時に傾聴っていうのが出てくるしかないんですね。鑑別する必要があると思うならばですけれどもね。でもやっぱり多少はあるっていうふうにサンチャレとかでも思わなくはないです。つまりその話は結局のところ環境に原因があるのか、自分がそれをやろうという気持ちに全く慣れていないところに原因があるのかっていうのを、原因ではないんだけれども少なくとも強い要素がどっちにあるのかをある程度知っておきたい、知っておくと役に立ちそうだっていう時には聞き込みをしていくしか他に方法がない。聞き込んだからわかるのかっていうと、それは簡単な話ではないかもしれないけど、でも聞き込んでいくより他はないってことですね。で、昨日私もそういう話を日曜以来ずっとやっていたんですけれども、結局のところ我々はコンテナの力を強めるということに希望をあまり持ってないんですよね。このコンテナの力を強めるというのはですね、どうしても私たちは我慢をすればいい、我慢しなければいけないのかとか、無用な苦しみではないかっていう、ましてその外に原因がありそうだった場合はそんなやつと関わらなければいいではないかって、この論もよく出ますよね。つまり関わらないというのも同じなんですよ。排出しているわけです。自分、人との関わりは確かに関わらなければいいって理論は成り立ちます。でも嫌な気持ちはそうじゃないですか。そうじゃないじゃないですか。すでにその時嫌な気持ちになってるじゃないですか。この気持ちを私たちは実はコンテナで何とかできるんですよ。そして何とかすることには大きな意味があるんだけれども、大きな意味は実感されるんだけれども、私たちはそれをしたがらないために人と距離を置くだけでなく、この気持ちまで投げ出してしまう、投げ捨ててしまうんですね。でもその気持ちが 投げ出したからといってなくなるわけじゃないんで、結局これは非常に被害的に感じると。だからこそここで議論が始まってしまう。ここで議論が始まってしまうというのは、コンテナーの機能が停滞しているということを象徴的に意味している気がしますね。どうしてもセミナーやっててもそうなんですよ。ここで議論が始まっちゃうんですよ。それは本当は上司が悪いんじゃないのかと。悪いのは上司なのかもしれない。でも、私が問題してるのは上司がいいか悪いかでは全くないんですよ。コンテナーの中に入ってしまったもうその気持ちを、この気持ちを作り出したのは本当は自分なのであって、この気持ちを代謝していくのも従って自分であるべきなんですよ。そこで我慢しなければならないのはなぜだっていうの、っていうのは、我慢というのは現実に対してするものですよね。気持ちに対してするものっていう話になってくると、気持ちがまるで外から押し付けられたみたいなんですよ。気持ちを作ったのはあくまでも自分ですし、この気持ちを、処理できたり、処理っていうべきではないな、なんか消化したりすることもできるのは自分なんですよ。そしてそれをできるようになるというか、この力を強めるというのは悪いことは決して起きないんだけれども、今の時代はそうは思われてないってことだし、私自身もなかなかそこを信じきれるところまでは、強めるということが何ら肯定的に語られなくなっていますからねっていうことですね。でですね、私たちは実はもう一つの手段を取る。で、これはですね、特に私が知る限りは、この戦略は男性が取る。理由は今のところ不明。女性も取るんだけれども、女性はこの戦略に、なんちゅうのかな。男ほどは、今までのところは邁進しない。邁進する方もいらっしゃいますけど。三つ目の戦略は、自己ごと捨てるってことですね。これは、本来ですと統合失調症的な話につながるんだけど、そこまではいかないですね。いわゆる分裂型パーソナリティ障害みたいな、あるいは分裂消失だったかな。分裂消失人格障害みたいに昔言われてたと思うんですけど、要するにジゾイドのパーソナリティ障害の戦略を、抑うつ不安を、防衛するために、非常に専門的に今言っちゃいましたけど、使うということです。で、自己そのものを排出するのと、感情だけを外に出すのは、だいぶ違うんですね。もう、なんて言うんだろう、そういうのを感じる自分というものを捨ててしまいましょうっていうやり方なんですよ。で、私はですね、これをやるのが、まあ、それがすなわち統合失調症とかそういうやつじゃんっていう、スキゾイドとかジゾイドとか、要するに自分を分裂させ、分割して、そうは弱い自己とか悪い自己捨ててしまおうっていうわけですよね。つまり、いい自分、悪い自分に分けて、悪い自分を捨ててしまうと。そうすれば、そんなね、抑うつとか考える理由はなくなるんだよっていう。もう極端に言うと死ぬ自分を捨てちゃうわけですよ。そうすると、不死の自分がそこに現れる。まあ、これは完全に万能空想ですけれども、不死の自分だけ残る。いや、俺、不死身だからみたいな。そういう、そこまで行くと、現実検討を、捨てるしかなくなるんで、非常にこう精神病水準に入っていくんだけど、そこまではいかない。そういう絶対避けられないやつはしょうがないとして、避けられそうな自分の部分をどんどんどんどん分割排除していくというやり方があるんですね。というやり方で、抑うつ不安に持ちこたえるのを避けるわけです。つまり、嫌な目に遭う自分というものを認めない。嫌な気持ちになったのを認めないのがさっきの自己愛型なんですけど、嫌な気持ちになる自分そのものを捨ててしまう。そういう人の外から見た特徴っていうのは、すっごくこう、あれですね、顔なしっぽく見えるわけですね。ものすごく平凡な、私自身がまさにそういう戦略を取っていた時代が長かったので、なかなかこの雰囲気が抜けないんですけれども、そうなるんですよ。いや、自分平気だからみたいな。何が起きても平気だからみたいな。それはなぜかというと、平気じゃない自分を捨ててきたから、その時にこう感情が平板になっていくわけですよ。残念ながら、その器用にダメな自分の部分だけきっちりきれいに捨てて残すっていうのは、なかなかそれをやっているちょっとある意味怖い感じの人もいらっしゃるんですけれども、とにかくこれをやると平板になっていく。自己愛型の人というのは感情の起伏ははっきり、そこそこはっきり見えるので、もっとこう普通に見えるんですよ。結局嫌な目に遭うのは嫌だよねってことなんで、自己愛型の人っていうのは。それがこう徹底してるだけなんで、共感はしやすいわけですよね、そういう人に。この 嫌な目に遭う私はいないよねって人は、もっと極端なある意味戦略を取ってるんで、パッと見普通の人とは少し違う感じがして、ある意味共感もしにくいっていうか、そもそもその人に感情の起伏が見えにくくなります。まあ、いいことも悪いこともその人には起きないみたいな感じになっていくんで、理人っぽさっていうものが多分そこには現れるんじゃないかなっていう感じが、私自身の経験でも少ししますね。で、私はこれと恐怖症を見間違えるぐらいまで、細かく細かく分割排除を繰り返すっていう戦略を取っていらっしゃる方が、現代では割と少なくない感じがするんですよ。つまり、嫌な目に遭う自分を極力排除する。これ実際どうやると思うかというと、例えばですが、多大な方法でタスク管理するみたいな感じ。ものすごい徹底した。つまり僕が昔やってたようなことです。どういうことなのか。失敗する自分を現実に登場させないってことですよね。これは、ダメな自分の分割排除とやってることはなら変わらないわけです。つまり、脅迫症の場合は、どっちかというと、まずいことが起きそうだって不安になって、もう一回ガスコンロ見に行こう。まずいことが起きそうだから、もう一回車の鍵見に行こうみたいな、こういうのが脅迫的になっていくんだけど、ある意味それとよく似てくる。だから、脅迫っていうのは、抑うつとか自己愛みたいなものとは、スキゾイドみたいなものとはやっぱ切り離せないんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、ここを、脅迫と、分割排除をちゃんと見分けるっていうことよりもですね、私はこの戦略を取っていらっしゃる男性が、しばしば3ヶ月チャレンジに登場されたときに、今一番、重要なポイントだと思うし、考えさせられるポイントだと思うんですよね。まんま、そのまんまの臨床例みたいなのはめったに見かけないんですよ。そもそもまず全然適応的に問題がないんですね。この種の人たちは。だから、そもそも3ヶ月チャレンジとか、タスクカフェですら、いらっしゃる。ただし、むしろ私は臨床に現れにくいケースなのかもしれないと思いますので、月さん書いてるのはさすがなんですけども、さすがっていうか、僕がさすがっていうのは言うだけでも良くないかもしれませんけど、とにかくすごいなって思うんですけども、やっぱりこれを僕はさらにですね、マイルドに見えるように、緻密に行われているケースの方が、もしお困りになった場合には、多分、そういう、なんていうんですかね、一つの、相談事として、今後登場されるであろうというふうに踏んでるんですよ。一見したところというか、そもそも適応的な問題がない。で、本人にとっても全くなければ、そもそも野良カウンセラーだろうと正規だろうと行くはずないと思うんですね。だから順調に行ってるときは申し分ない可能性があります。人からはもしかすると、なんかいつも見ていても嬉しそうでも悲しそうでもないねぐらいのことは言われるかもしれませんけれども、まあ、そんなもんなんですよ。適応的には何も問題はない。つまり、嫌な目に遭う自分というものがそもそも登場しないので、さっきの自己愛の人みたいに嫌な気持ちを押し付けられた場合、その気持ちを外に押し出そうか、代わりに私は被害に遭っているんだけど、私が悪いんですみたいな、そういうのとは態度としては全然違うということですね。そういう行動そのものを取らない。嫌な人にはそもそも合わないような人生設計を立てていく。そういうふうにしていくことで、自分の悪い部分、悪い事故っていうものを分けて、そこを細かく小さく排除する。だけれども、小さかろうと大きかろうと、事故を分割排除すれば必ず、スキゾイド的な方向に自分を少し進めることになりますから、まず一つには非常に虚しくなります。そして、何よりも、抑うつの、なんて言うんだろう、純粋形みたいな感じなんですけど、心の中に決して消せない不安だけがふっと残るわけですよ。普通不安というものはいろんなものと混ざり合ってくるわけですよね。だっていろんなことが起きるから。だけどその無事故を分割排除する人の人生にいろんなことは起きなくなっていくわけですよ。現代のその自己愛大皇帝の時代と相まってですね、嫌なことというものが起きにくいようにどんどんプログラムされていくので、実人生というものが嫌なことというものの縁のない人生にだんだんなっていくわけです。代わりに、感情を揺さぶるようなことも一切起きにくくなっていくので、 一つには非常に虚しくなっていく。つまり生きている実感が非常に湧きにくくなっていく。そして、さっきの自己愛的なものは残っているので、結局すべて悪いことは外から押し付けられるという点で、この種の心理状態っていうのかな、心の構えとしては同じなので、すべて悪いことは外から自分のコンテナの中に押し付けられていく。そういうことが起きたら、それを何でしょうね、情報を紙に書いておいて、このようなことを起こした人間はブラックリストに載せ、今後こういう人間とは関わらない。このような出来事を引き起こしそうな機械とかはブラックリストに載せておいて、今後そういうものは触らない。このボタンは触らないみたいな感じで、自分を少しずつ少しずつ確実に分割排除していくわけです。感情だけを出すのではなく、その感情を持ってしまった自分のある部分というもの、ある時のある状況の自分というものを捨てていく。そうすることによって、非常に純粋にいい自己が残っていき、しかもそのいい自己はしかしってべきですね。純粋な不安を抱えているわけです。例えば何か悪いことが起きるかもしれないという純粋な不安とか、そこにはもうどんな悪いこととかはないわけですよね。何か悪いことなわけです。あるいはやっぱりこう病気とか老いとかは避けられないので、老いることへの純粋な不安みたいなものがコンテナの中に残っていく。で、心のコンテナを嫌なこととか嫌な気持ちを抱え込んで、あるいは嫌な自分を抱え込んで、それを持ちこたえて代謝していき統合するという力は、ここのコンテナの中では全く育ちませんので、だってないんだから、そんなものは育ちませんので、この嫌な不安というものを抱えたまま、しかもあまり強くない、自分を排除してきてますからね、コンテナのもうその分欠損があるわけですよ。どちらかというと脆いコンテナというものが、純粋な不安を抱えながらずっとこう人生を進めていかなければならず、その後でこう悲哀は増えるので、喪失も増えますから、肉親も友人も自分の健康も、失うものというものはどうしたってありますから、失わずに済むという人生はないので、このどちらかというと欠損があるというコンテナのままで、純度の高い不安を抱えたまま生きなければならないという、そういう難しさってものがここにあるんですよね。これが私は、まあ、今のところは男性によく見るという、なぜなのか、今後女性もすでにいらっしゃるとは思うし、今後女性も増えていくだろうなと思うんだけれども、どちらかというとやっぱり女性の場合、理由は今のところ不明ながら、その自己愛被害型の抑うつ不安というものの方がですね、見る機会は多いですね。どっちかというと。どうしてなのかはわからない。女性は自己よりは感情を排出したいのかどうなのかってことなんですよ、これは。ただこれに多分男女差というようなものは大してないような気がします。ちなみにこれは疫学で私興味あまりないんですけど、自己愛型パーソナリティ障害というのは男性の方が女性の2倍ほど多いとされています。 8% 有病率が一生の中で1回は現れる比率でいうと、女性が 5% ぐらい、男性は 8% ぐらいだったような、適当な数字かもしれないので、後で、気になる方は自己愛男女比ってやってみれば出ると思いますね。ただこのパーセントの比率と今私が言ったことの間の関連性はほぼ何もないので、あんまり意味がある知識ではないです。なんとなく頭に思い浮かんだっていうだけですね。いずれであったとしても、抑うつ不安の防衛する戦略の問題なんで、男女どっちであるかは大して意味が全くないんで、この戦略は、適応的であるっていうのがまず目立たない理由ですね。社会にへの適応、基本的にミスしないとか、無駄がないとか、そういうふうに現れるので、ただし、これにもかかわらずミスが絶えないとか、これにもかかわらず結構無駄なことをしているって場合、適応度はうんと低く見えるという現実がありますので、その場合は、むしろご本人が悩む可能性は、非常にここで自罰的になり、ますます自己をこうですね、分割排除したくなって、よくこう、臨床の世界で自己が痩せ細るって言い方するんですよ。でもこれは、その人が痩せてるってこととは何の関係もないので、一般的にあまり分かりやすい表現ではありません。自我が痩せ細るというふうに、よく読むことはありますが、 それはこれを大筋表していますね。とにかくこう、なんて言うんだろう、生きている実感が乏しくなるみたいな感じ。例えば、何かを食べて、それでお腹下したと。これは悪いことが起きて、それに持ちこたえねばならない悪いことだから、それも排除する。つまりそれを食べる自分をなくす。極端に言うと、それを食べたいと思う自分を、排除して、分離して、スプリットオフして捨てていくっていう感じ、こういう感じなんですよ。だから、欲求というものも、欲求否定されますよね。食べたいものを食べないわけですから。そういうふうに、こう、自分をものすごく強烈にコントロールしたがるっていう意味では、脅迫的にも見えるわけですが、私は最近、これを単に脅迫というよりは、今言ったような、抑うつ不安の防衛のために、自己を分割排除するっていう、それを脅迫というのかもしれませんけれども、この長々とした、だらだらとして、専門的で分かりにくい説明を、むしろ選択して意識するように、努めるようにしてます。で、やっぱこれって結局何の話が全部覆ってるかというと、全部抑うつ不安なんですよ。私たちの時代の、やっぱり一つの、なんていうのかな、最大の特徴の一つだと思います。なぜなら、まず、抗うつ剤があんなに流行ってる。で、抗うつ剤は多分、うつ病の人だけではなく、重度と見える抑うつ不安の人にもみんな投与されてる気がします。そうなってくると、その業界というものがやっぱり活気づくので、私たちは抑うつというものに対して非常にこう、目が利くようになっていきますよね。さっきのしかも自己愛の傷つきみたいなのと、被害感、そして自己の分割排除における脅迫っていうのをセットにして組み合わせてみると、驚くぐらい、それはですね、こう言うとまた怒られるかもしれないんですけど、発達障害の、特徴と非常によく似たものが見えてくるんですよ。傷つくことに非常に敏感であると。そして、まあ、もちろん僕らはみんな敏感なんですけど、傷つくことに敏感であり、叱責というものが非常に苦手である。で、コミュニケーション障害っぽさが持っているとか、これはさっき言ったように、平板に見える環境、感情状態ですよね。ただし、被害感を強く持ってるのか、それとも平板に見えるのかは人によるじゃないですか。だから、発達障害のスペクトラムっていう表現になってくると思うんですよ。しばしばそのミスによって抑うつ的になるというのは、この話はそもそも抑うつの話だと捉えれば、別に不思議はないわけですよね。そして、失敗とかそういうものをすごく忘れ物とかね、多いって言ってるんですけど、そうではなく、すごく気にしているって感じがするんですよね。気になるのは、やっぱり脅迫なんですよね。手を洗うのがやめられないのは汚れが気になるわけじゃないですか。でもそういうのとちょっと違うんですよね。そして多動であると。まあ ADHD の場合の、ハイパラクティブの場合多動なんですけど、この多動というのはつまり、行動がすごく多くなるってことですよね。これもそうなりますよね。自己を分割排除するためには、いっぱい行動的なことをやんなきゃなんないわけです。自分の体にいいものを取り込むとか、自分の体に悪いものを排除するとか、いろいろ情報を調べなければならないし、いろんなことをしなければならない。そもそもパーソナリティ障害が行動の病と言われているのは、行動で心の苦しみを何とかしようとしすぎるという意味だと思うので、だからこれがですね、我々の時代を覆っていくっていうのは、まあ、今言ったような理由でですね、突き詰めて言うと何かっていうと、苦痛というものをに持ちこたえる気が、そもそもあまりなく、社会もそうしなくていいよというか、そうしない方がいいよという方を推奨してきているので、そしてその技術がとてつもなく発達しつつあるので、我々はそういうものを育てられないとしても別に不思議なことはないですよねっていう話ですね。でもやっぱりこれをどこかで多少とも育てていくよりほか、現実に抑うつポジションの現実で、二次過程の上で現実を生きていくんならば、やるしかないところはありますよねっていうお話かな、今日は。